皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
お久しぶりでございます。
久しぶりです。本当にお久しぶりです
前回の配信が一応アットサクラジオのゼシカさんと一緒に共同配信させてもらった、震災直後の、
震災直後だよね、
話だったんですけど、まあそれはあくまでも臨時ということで、正規の回からどれぐらい経ったかっていうとかなり経ってる、
だいぶ空いたよ、ね、
まあ長いことインストラクターズの電気屋ウォーカーにお付き合いいただいているリスナーの方は、まあ、いつものことかというふうに思って諦めてくれてるんです
よ。思ってもらっちゃいけないんだけどね。
大変申し訳ございません、
ね、申し訳ないです。
反省しております。
はい、
今日は、まあ、2011年の7月でしたっけか、地上デジタル放送完全移行ということで、アナログ放送が停波しますよということで、散々テレビでも皆さんやってるんでご存知だと思うんですが、
ね、
この、まあ、地上デジタル放送完全移行を目前にして、もう一回こうおさらいをしておきたいなと思いまして、
お願いします。
電気屋ウォーカー流テレビの選び方2011ということで今日はお送りしたいと思います。
お願いします。
始まるよ。
で、まあ、電気屋ウォーカー流のテレビの選び方ということなんですけど、一時期液晶テレビが出て、大画面化をしてってことでかなり普及をしてきて、まあ、去年かなエコポイントとかも追い風があってかなりこう液晶テレビ化、地デジ化っていうのが進んだと思うんですよね。
そうだ ね。
で、
一時よりはちょっと進んだぐらいかな。
フル HD とかっていう話が出てきて、で倍速表示とかが出てきて、
で何が何だか分かんないよね。
そうそう。だから何スポーツ観戦するんだったらプラズマだとか、いろんなこうねゲームをするならどうのこうのっていろんなこう。ねテレビを見るその表示するってことに対する技術革新ってすごい進んできたと思うんですよ。
そうだね、
でさらに言えば我々消費者側もそういうところを注意してテレビを選んできたと思うんですよね。で一時期は亀山モデルとかっていう風な形で液晶パネル自体、まあ、作り方自体が評価される時代もあったと。
すごい懐かしい感じがするんだが。
そうだね、もうかなり懐かしい気がするね。でもここに至って、まあ、当然そのいまだに映像をいかに綺麗に見せるかっていうことは各メーカー躍起になって取り込んでるとは思うんですが、
はい、
電気屋ウォーカーとしては、並べてみてようやく分かるぐらいだし所詮俺たちなんてみたいな、俺なんか、ああ綺麗だと思えばいいし買っちゃったと思えば嬉しくなるしみたいな、
好みだしみたいな。
そうね、イヤホンもこの音がとかって言われてもあそうだよねとか言っておきながらあんまピンときてないしみたいな、
ね、
なのでそういう、 こう細かいところはとりあえず置いといて、
はい、
もう少し使い勝手の方に注目をしてテレビの選び方を掘り下げていきたいなと思いました。で今日はですね、全部で4つのポイントをご用意しています。
4つ。
はい。一つは、テレビの録画機能の発達ということで、テレビのレコーダーとしての機能についてちょっとお話ししたいのと、二つ目は、はい、今だからチェックしたい DLNA と、ということです。後からお話ししましょう。
はい、
三つ目は、同じく今だからやっぱり考え直したい EPG。
お
横文字ばっかりだね。そして最後、これは大丈夫、カタカナ。やっぱり一番使うのは何かって言ったらリモコンなので、リモコンについて。
ああ、今日視力検査かと思ったよ、途中まで。
そうだよね、なんだいなって感じだよね。
なんじゃいっちゅう。
これについてそれぞれ掘り下げていきます。
はい。
早速一つ目。 テレビとなんていうのかな、欠かせないパートナーとしてこれまで来たのって、
うん、
何があるかな、パッとなんか思いつくものある？
ベータ
まあね、そこいきなり来るかって感じだけど、
第一歩、
第一歩ね。そうそうだと思うの。でもテレビを普及させたものってベ、今、例が1ベータだけど、ビデオテープだよね。ベータのビデオが、
うん、
まあとある理由を、うん、発端にしてものすごくブレイクして、うん、テレビとビデオが普及していったと。
はい、
うん、でそれから VHS になり、DVD のレコーダーが出て、
はい、
今やハードディスク、ブルーレイと来てるわけだよね、うん、このやっぱりテレビと録画っていうものは欠かせない、こう切り離せないものだと思うんだよね。
そうだね、みんな忙しいからね。
そうそう、やっぱつい見れない番組を、つい見れないっておかしいな、どうしても見れない番組を録画しといて後から見たいとか、うん、
地域によるけどね、
ね、いろいろあると思うんだけど、
チャンネル数によるからね。
あ、そうだね、俺が住んでるとこなんかチャンネルなんかはたかが知れてるんだけど、首都圏なんかは結構あるのかな。それでまあ、今までは当然のように VHS、DVD レコーダーが来て、今はハードディスクレコーダーを、うん、まあワンセットで購入を考えてたと思うんだけど、
うん、
これからはね、ハードディスクレコーダーとか別に買うっていうことをしなくてもいいんじゃないかなっていう。
なるほど。
そうで、今までのテレビ、まあここ数年のテレビっていうのはさっき言った EPG、
うん、
電子番組表のことなんだけど、
はい、
テレビであのテレビ欄を見れるんだよね、
うん
うん、今番組表ってボタンを押せば見れるわけなんだけど、
つなぐのめんどくさいな
この EPG とそれから一発録画って、まあ仮にまとめて言うけども、なんとかリンクって流行ったじゃない。
ああ、
アクオス、
ね、
そう、アクオスリンクとかビエラリンクとか、各社それぞれビデオ、まあハードディスクレコーダーとテレビをケーブル1本でつないで、テレビ側のリモコンで録画操作もしちゃいましょうみたいな、
はい、ありましたね、
この一発録画。それから、まあ、ハードディスク自体の発達というか、その記録メディアの発達で、ビデオテープからハードディスクに切り替わってきたということで、うん、まあ、その辺があってハードディスクレコーダーとテレビっていうのが抱き合わせのようにして売られてきたんだけど、
うん、
今テレビ自体にチューナーを例えば2つ積んでテレビを見ながら裏番組を録画できますよとか、
はいはい、
それからハードディスク自体もテレビに搭載してしまって、
うん、
別にハードディスクレコーダーを電気をつけることなくテレビだけで録画できますよとか、うん、いうのが増えてきたので、
はい、
ここまで来たらね、
え、
まあ、リモコンも1個でいいし、
うん、
録画も番組表からするしと、
うん、
じゃあ別々の機械である必要ないんじゃないっていうね。
そうだね、
あ、と思って、うん、来ました。で今日ですね、
はいはい、
各メーカーのまた調査をしてきたんですが、
うん、
私が持ってる世界の亀山モデル、シャープのアクオスとか、
はい、
あと東芝のレグザとか、うん、その他あるんですけども、このアクオスとレグザについては落選しました。
なんだと？
でででで、ドゥンドゥンですね、
募集された
あのいろんな今日の切り口から言うと、東芝レグザもシャープのアクオスも、うん、残念ながら、紹介する合格点を満たしていなかったので、
あ、
今日はあえて絞ってですね、日立のウー、
うん、
それからパナソニックのビエラ、
ビエラ、
そう、そしてソニーの矢沢のブルーレイですね、違う、ソニーのブラビア、
ブラビアね、
この3つのブランドに絞ってお話をしていきたいと思います、
はい、
うん、で今の録画機能の話をすると、
うん、
ダントツ一番はやっぱり日立のウーなんですよね。
マジですか、
うん、これがね、うん、いろいろ、まあ、見てきた中でなぜダントツ一番かっていうと、
うん、
ちょっとテレビとか、DVD ハードディスクレコーダーに疎い方は、ピンとこないかもしれないんですが、
うん、
トリプルチューナーを搭載してるモデルがあるんです。
お、
トリプルチューナーって分かる？
3つのチューナー。
そうだね。チューナーっていうのは、テレビを見るためにアンテナを合わせる、まあ、ものなんですね。電波を合わせてチャンネルを表示させるための一つの機能なんですが、テレビって普通同時に1番組しか見れないよね。
そうだね、
チャンネル1個しかないからね。
まあ2つも3つも同時に見ることはないけどね。
なかなかないけどね、
うん、
そうで、昔流行ったね、裏番組表示とか2画面表示とかって言って、
はいはい、
裏番組を見たりする機能がついてるテレビがあったんだけど、あそこまでがダブルチューナー、
はい、
要はチューナーを2個つけてるから同時に2チャンネル表示できますよと。で、今、テレビで録画できるよっていうテレビのほとんどは、このダブルチューナーなんですよ。
まあそうだろうね、
うん、1画面で自分が見たい番組を見ながらもう1個のチューナーで録画をしますという。
そうですね、うん、今見てるのにその番組撮るっていう方あんまりいないと思います。
そうね、まあ、あ、記録に残したい
いるけどね、残したい人はいるけどね、
もう一回見たいとかね、
見れないからっていうのが多いからね
そうそう、で一つのウーはトリプルチューナーでも、1が1ワンチューナーで見てて、もう一個のチューナーで録画をして、じゃあもう一個何よって言ったら、
お父さんよ
まあそういうことなんだけど、一番チャンネル権のないお父さんも録画をしたいわけよ、
うん、
だから娘さんが見て、うん、ママが韓流ドラマ録画して、
うん、
お父さん野球も見れないみたいな、
ラジオで聞いてください、
そうエキサイトナイターしか聞けないっていう時に、ね、お父さんも録画ができるっていうのがこのトリプルチューナーね。で、日立の場合3つついてるんで、1チャンネル視聴で2チャンネル録画ができるという、
あ、便利だね。
これは今んところテレビ単体で言えばかなり画期的なことなんですね。
うん、
まあ、この1点だけでも日立はかなりおすすめです。その他にも撮った後って大事だと思うんだよね。
うん、
うん、で日立は面白いのが自動的にフォルダを分けをしてくれる機能があります。
お、
何かっていうと、毎週録画水曜日の何時からみたいな、うん、するでしょ。
うん、そうすると
、でも、録画した番組を見ようと思ったらずらーっとこう予約し録画してあるやつが出てくるわけだよ。
はいはいはい。
そしたら何日のとか何とかのドラマが見たいのにって言うと探すの大変じゃない。
うん、
このフォルダ自動整理機能っていうのは番組タイトルによって一つずつのフォルダを自動的に分けてくれるんですよ。だから水曜どうでしょうって言ったら水曜どうでしょうのフォルダが勝手にできる、
うん、なるほど。
そう、ジンだったらジンのフォルダができるっていう、だドラマごととか番組ごとに、できるんで、わざわざこう細かく検索しなくてもフォルダを探していけば見たい番組にすぐたどり着くっていうのがこのウーの機能ね。
なるほどね、
うん、で各社ともに用意してあるのがいわゆるキーワードでの予約っていう、
うん、
例えば、なんだろうな、吉村作治ってキーワードをしとくと番組表に吉村先生の名前がある番組を自動的に録画していきますよっていう。
最近ヒットしないような気が
いや、これから夏にかけてまた
一緒
に
行
くんで、
そう、なるほど、
電気はそこも抑えていきたいなと思ったんで、
なるほど
吉村先生の作品、今日なんか墓石屋さんの前を通ったら上りに吉村先生の写真があって、あった、そうか、
なんだ
墓に詳しいよなあの人はみたいなね、
そんなとこ詳しくちゃいかん
まあそういうね、何でもいいんですけど、例えばサッカーっていうキーワードでやっといたらサッカーとか、
はい、
ジョニー・デップっていうやつにしておけばジョニー・デップが出てる映画を録画してくれるとか、
お
まあキーワードだけじゃなくてジャンルとかね、お笑いとか、
うんうん、
スポーツとかでも録画をしてくれるので、要はその、ああの人が出てたの見たかったのにっていうのが少なくなるってことだよね。
なるほどね、
うん、いうふうな機能がついてます。さらにもう一個ポイントを押さえておきたいのが、
うん、
テレビ自体に当然ハードディスクがついてるんですが、
うん、
いっぱいになったらどうすんねんって話ですよね。
いっぱいになったらもう一台同じテレビを買う、
だ高っコストパフォーマンス悪いし画面2画面表示になってるし、なんか各社ともに外付けハードディスクっていう、そのハードディスク録画する媒体をもう一個付けましょうねっていうのを対応してます、 で、通常は USB 接続の外付けハードディスク、
うん、
最近値段も下がってきましたけどね、
だいぶね、
うん、これを接続して、録画用に使えますよっていうのが普通です。
はいはい。
日立のウーはカセット HDD って言って、
お、
うん、と昔で言えばファミコンのカセットみたいなやつを、
うんうん、
今だとファミコンって分かんないのかな、任天堂64みたいなカセットをテレビにガチョンと挿すと、
うん、
そこに録画したりダビングしたりできますよと。
なるほど、ハチドラみたいにガチョンと、
う
ん、
そう、ハチドラみたいにガチョンとね。古いから、例えばベータとかハチドラとか分かんないから
古い方も対象にしたいのよ。
まあね、大事だけど大事だけど、じゃあネオジオみたいにガチャンと刺すと、
うん、持ってた人少ないから
、うん、だマニアックな世代はクチクチっとこうくすぐるね、
はい、
うん、最大500ギガのハードディスクが別売りで用意されてるんですが、
うん、
例えばお父さん用、それからお嬢さん用、お母さん用みたいなのを用意しておくと、メインの録音はテレビのハードディスクにしておいて、
うん、
お父さんの邪魔って言われた時にしょうがないからお父さんのやつを自分の外カセットに移すっていうことができるんですよね。
お、
うん、なのでこのカセット HDD っていうのも結構ポイントかなと思います。1テラ2テラぐらいのハードディスクが、
うん、
1万円台半ばぐらいなのかな、
1テラぐらいがそうだね。
で、このカセット HDD は500ギガで、まあ、買う場所にもよるんでしょうけど1万2000円ぐらい、
ちょっと高いね、
ちょっと高いかな。でもなんでカセット HDD を一押しするかっていうと、
うん、
USB 接続のハードディスクって、うん、せっかく HDD レコーダーをなくしたのに、うん、USB のハードディスクを外付けしなきゃいけないでしょ、
うん、
電源もまた別に取らなきゃいけないし、
そうだね、
掃除機で引っ掛けたりするじゃない。
そんな、
まあ置き場所によってはね、にゃんこが乗ってったりとか、
あ、それは、
ね、いろんな地震で倒れたりとかね、もう一個別に置かなきゃいけないわけだよね。
確かに、
うん、でもカセット HDD は差し込み式なので、うん、別の電源とか別の設置場所っていうのがいらない。
あ、
まあ、この辺が大きなポイントかなっていうふうに思います。
なるほど、
うん、まあこんな感じなので、今後ね、今例えばハードディスクレコーダーとか持ってないという方、
うん、
でせっかくテレビも新しくするんだったら、VHS とかをやめてレコーダーも新しくしたいっていう方については、うん、このテレビでの録画っていう機能をもう一回見直されてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、
うん。続いて2番目、今だから本気でチェックしたい DLNA です。
それがわからない
DLNA、ですね、私も DLNA の略か何の略かとかってことは全然わかんないんですが、
うん、
一番手近なところでピンとくる人はですね、これが一番多いんじゃないかなと思うんですけど、プレイステーション3をお持ちの方、
うん、
で、Windows マシンとかに接続を LAN とかつな、ね、同じ家庭内の LAN につながったりすると、ハードディスクに録音してある、録画してある動画とかを、テレビで見れたりするんですね、
うん
うん、これが DLNA って言いまして、
Apple TV みたいな感じ？
そうだね、家庭内の LAN の中で、要は家庭の中で一箇所に録画したテレビとか、録画データを別なテレビでも見ましょうと。
なるほど。
それの統一規格、共通規格のことを DLNA っていうんですね。うん。例えば、一つの例、パンフレットの中からですけど、
うん、
今言ったテレビ、録画機能内蔵のテレビで録画をしましたと。
はい。
で、同じ家庭の中で有線 LAN のケーブルをつないでますよと、
うん、
中で例えば娘さんがリビングのテレビで、録画したものを見てると言った時に、
うん、
せっかくお父さん録画してもやっぱり見れないわけですよね。
悲しいね。
悲しいね。で、そういう時は寝室に、別なテレビを用意しておいてもらいます。
はい。買ってもらえれば
だ。買ってもらえればだ。でも今安くなってるから。
うん。
で、その、やっぱり寝室のテレビも LAN で繋いでおきます。家庭内の LAN に。
はい。
そうすると、リビングのテレビで録画したお父さんの録画した番組を寝室のテレビで見れるんです。
お
ー。しかも同時に娘さんがテレビを見てるのにお父さんも寝室で録画したデータを見れる。これがまあ DLNA の機能なのね、
うん、
家庭の中で、一つの録画データをいろんなテレビで見ましょうと。
なるほど。
で、DLNA っていうのはメーカーに左右されないで共同統一規格なので、
うん、
DLNA に対応ですよって言ってるものだと大体互換性があるはずです。例えば、アクオスの DLNA で撮ったやつをレグザのやつで見るとかっていうことも理論上できるはずなんですよね、
うん
うん、まあ、ちょっとややこしい横文字ですけどそれが DLNA という機能です、で、まあ、統一規格なので対応してればどこでも大丈夫っていうのは今言ったんですけど、各社ともちょっとスタンスの差があるのね。
あ、
で、今回一押しのインスパイアザネクストの日立ですけど、
はい、
日立さんのウーは DLNA 対応のテレビだったら自社製品じゃなくてもできますよっていうふうにパンフレットに歌ってます。
なるほど、器の広いところを見せたわけだね。
そういうことです。 DLNA 対応のパソコン、 DLNA 対応のテレビ、そういったものだと、ウーの録画データを同時に見ることができますよというふうに言ってるんですね。当然ですけど全ての機器との接続を保証するものではありませんよっていうふうに書いてありますが、一番なんていうのかな、フェアな言い方だよね。で、
そうだ、
相対するパナソニックのビエラとソニーのブラビア陣営ですが、
はい、
まあ、この声のトーンを聞いていただければ分かると思うんですが、ですね、パナソニックビエラについてはどういうふうに書いてあるかというと、
うん、
お部屋ジャンプリンク対応。
分かりにく
い。お部屋ジャンプリンクっていうのが、ビエラの DLNA 機能の名称なんですね。で、お部屋ジャンプ機能対応機器だったらそういう風にリビングのデータを寝室で見たりできますよっていう風に書いてある。で、脇っちょに小さく DLNA 対応だったら見れるかもよ的なことを書いてあるんですね、ちょっとせこい
でしょ。ややこしい。
せこいね。
ややこしい。
さらにせこいのがソニーのブラビアさんですね。ソニーのブラビアについてはですね、ソニールームリンク対応って書いてあるんです。で、サーバー機能を持ってるブラビアとクライアント機能を持ってるブラビアが必要だけどねって書いてあるんですよね。で、欄外の注釈欄に小さく DLNA 対応ですみたいなこと書いてある。
一応ねみたいな、
一応ね。多分これ書かなきゃいけないんだと思うんですけど、もうせこい。ソニー製品で書こうとしてるのもありあり。
それはもう
ちょっとね、お客さんの消費者の立場に立ってるか立ってないか、まあ見方ですけどね。
まあ
ね、お部屋ジャンプリンク対応の機器同士だったら 100%OK なわけだから、それを前面に出すっていうことはお客さんに間違いないものを出したいよっていう姿勢でもある。ソニールームリンク対応だったらそれで問題ないよっていうふうに出すってことは確かに正しいんだけども、日立のウーの懐の深さを強調させちゃうよね、と思います。なので、まあ、これは特にお部屋がワンルームでテレビ1台しかないよっていう場合には意味ないんですが、ご家族で住んでらっしゃって家に何台かテレビがあると、
はい、
例えば、地デジ化に合わせてテレビ液晶テレビを切り替えますよっていうご家庭で、自分の部屋の小さいテレビとリビングの大きいテレビと、あとおじいちゃんおばあちゃん用のテレビと3台買えなきゃいけない。
はい、
例えばこういう状況にある人たちはこの DLNA LAN ケーブルでテレビ同士をつないでデータを共有するっていう機能は1 一度検討してみてもいいのかなと思います。うん、必須ではないんだけどね、面白い機能だと思います。だ家庭内で、居場所がないお父さん方、お父さんの皆様を応援するにはやっぱこの DLNA 機能かなと。
なるほど。
でぜひ奥さんに寝ながら韓流ドラマ見たいでしょっていう風にこだして、お部屋用の小さい液晶も買ってもらえば、お部屋で、野球とか見れます。
なるほど。
見てください。
お部屋は独占され、
そうね、
リビングのテレビも独占されるわけだね。お父さんは
そうすると、もう本当にあとはベランダでタバコでも吸ってるしかないっていう悲しさが増すばかりですけど、まあ、その辺は各家庭内で協議していただいて、選んでいただければと思います。これが今だから本気でチェックしたい DLNA の機能でした。
はい。
はい、続いて3番目。
うん。
利便性で考えたい EPG 電子番組表についてお話ししたいと思います。
はい。
EPG っていうのはさっきも言いましたけど、電子番組表の略っていうかね、なんですけど、まあいわゆる今時のテレビで番組表っていうボタンがリモコンについてると思うんですが、それで出てくるやつですね。
ですね。
これもまた各社もう方向性がバラバラなので、見やすい見にくいルールあるんですけど、私はアコをそう選んだ理由が、一つはこのメニューとか番組表とかがシンプルですっきりしててっていう、無駄な機能がついてないっていうので選んだんですよね。
なるほど。
当時は、
で
今のと見比べたら、もうなんか本当になんか二昔前ぐらいの機械みたいな味気なさがあってちょっと切ない思いも感じながら新しいのを見てきたんですけど、やっぱり今ね、テレビの新聞、ごめんなさい、新聞のテレビ欄とか、ザ・テレビジョンとか、ね、その番組表の雑誌とかもありますけど、
はい、
一番やっぱり多くチェックするのってテレビ自体の番組表だと思うんですよね。でそこから視聴予約したり録画予約したりもできるわけだし、ここの使いやすさっていうのは絶対必要になってくると思うんですよ。
まあネットつながないとダメだけどね。
いや、あの電子番組表は大丈夫よ。
マジで？
地上波
で、地デジだから大丈夫か。
そう、地デジの
今はつながんとダメだ。
そう、地デジの電波に乗ってるので、ネットにつながってなくても電子番組表のデータはきちんと来ます。
なるほど。そ
う、これもしかしたら新しく買う方で勘違いされてる方もいらっしゃるかもしれませんけど、液晶テレビ、今時の液晶テレビってさっきの DLNA も含めてネット有線につなぐ、ごめんなさい、ネットにつなぐといろんな機能が増えるんですよね。だけどテレビを見たりこの番組表を見たりする基本機能はネットをつなげなくてもちゃんと見れます。
なるほどね。
はい。で、いろんなポイントに分けて評価してきたんですが、一番は、番組表を見てる時のテレビ番組の表示、ちょっとややこしいですけど。で2番目のポイントが、全体的な画面の見やすさね。
はいはい。
であとは文字の見やすさ、で、テレビ録画予約をしてあるかしてないかとかっていう部分と、あと番組表じゃないんですが、録画されてるデータの管理の仕方っていうのをちょっとこの辺のポイントを中心に見てきました。
はい。
でまず、ソニーのブラビアさん、ダダン、ソニーのブラビアは、私のあくまでも独断と偏見の点数ですが、70点となりました。
微妙な
微妙な点数、で番組表を全画面で表示してる時に、今見てるテレビって見れなくなっちゃうのね、昔のやつだと画面が全部番組表になるから。
なるほど。
そうすると今見てるのも見たいけど、他の番組もチェックしておきたいなんて、これからこのあと9時台から何あんのかなって見たいときに、今見てる番組を見れなくなっちゃうのはとっても嫌だと。でこのソニーのブラビアの場合は、うっすらと全画面表示でうっすらと背景に今放送してるテレビが流れ続けます。
微妙、
うん、でその上に番組表の文字が表示されるのね。
うん、
でかなりやっぱり透明度は下げてあるんで、
うん、
まあ、若干見えるかなって感じなんで、これはこれで面白かったんですけど、
うん、
まあ、まあ、よしあしかなっていうところですよね、うん、はっきりは見えないし、
うん、そうだね、
うんうん、でまあそういう番組表で、
うん、
文字自体もね、まあ、フォントは見やすかったんですけど、
うん、
そのなんていうのかな、画面の構成の仕方とかデザインの仕方っていうのがちょっとなんかこう昔っぽいのかな。
うーん、
ソニーはねメニューではじゃあ定評があったんですよ。
うん、
やっぱプレイステーション3とかゲーム機器を作ったりするんでね、
うん、そうだね、
メニューの快適さっていうのは抜きんでるものがあったんですけど、最近はなんか逆にちょっとそれに居座り続けちゃった結果、あんまりなんかこう抜きんでて良くないかなっていう、
なるほど、
逆に取り残されちゃった感があります。
うん、
遠目で見ると文字の羅列を見せられてるような感じがするんですよね。
あ、
でこうチャンネルごととか番組ごととか時間ごととかの区切りがあんまりはっきりしてないので、ちょっと見にくいかなっていう。
なるほど、
うん、悪くはないんですけど、う
ん、よくない、ただ出てるだけっていう感じ。
そうそうそうそう、まさにそんな感じ、うん、なので、設定画面とかね、
うん、
操作のに対するメニューの反応っていうのはソニーはとってもいいんですよ、
うん、
とってもいいんだけど、まあ、ちょっと、うん、磨きがくすんできたかなっていうので70ポイントをつけさせてもらいました、うん、続いて第2位に上がってきたのがパナソニックのビエラです。
はい、
今パナソニックのビエラのパンフレットは石川遼選手のドーンと、
うん、
あの顔が映ってますけど、ですね、画面表示については番組表表示中の画面表示については小さい小画面がつきます。
お、
うん、本当にちっちゃいんだけど、うん、はっきりしっかり見えるので、
うん、
テレビの進行も見ながら、番組表も見るというのには十分なサイズだと思います。
うん、
うん、で、表示がね、デザイン、全体的なデザインは若干ごちゃごちゃしてますね。時間帯とか番組とかチャンネルとかはうまく分けられてはいるんですが、
はい、
情報量がなんとなくこう多すぎる、どこを見ていいのか分かんないって感じ。ちょっとね、残念そこが。で、文字は見やすい。
うん、
で、録画のデータとかの管理もとっても分かりやすいです。
あ、そう、
うん、ただし、うん、そのごちゃごちゃ感があって若干こう、うん、なんて言えばいいのかな、楽しさに欠けるっていうのかな、
楽しさ、
うん、やや受け、
うん、
点数としては80点でございます。
うん、
これがパナソニックのビエラ、
はい、
で今回女子の日立のウーですけども、
はい、
個人的に90点をつけさせてもらいました。
お、高いね、
うん、これは今のある各社の中では個人的にはもう一番、いいレベルでまとまってるなって評価できました。皆さんも電気屋さんに行く用事があったらぜひ見比べてもらいたいんですけど、
うん、
ですね、これも、番組表表示中の実際の放送の内容は小画面での表示になるんですね。この点はパナソニックのビエラと一緒、
うん、
で表示がね非常にスッキリしてて見やすいです。時間帯もチャンネルも極めて分かりやすい、
うん、
でねフォントも綺麗なんですけど、
うん
うん、で色分けとかも細かくされてて、
お、
うん、とってもその番組表自体が明るくて見やすいんですよね。楽しい感じになるまとまってます。でテレビでの録画機能を押してきたウーだけあって、録画予約とかの状況の反映のされ方も今録画予約してるよっていうとこう赤丸がつくんですね。
お、
競馬新聞に赤丸つけるみたいな赤丸がピョッとこ
う、いやいやいや、分かる人いないから
そんな感じで、うん、これ予約してるんだとかっていうのも すぐ分かる。
なるほど。
この辺はねこう小さいんだけど細かいところがうまく使われてて、で番組表だから情報量って本当はそんなに各社とも差がないはずなんだけど、
うん、
とってもスッキリしてくる。
なるほど、うん、
ぜひ一度見てもらいたいですね。
カマルがつくのか。
カマル面白いよ。カマル本当につ
く
の、
やっとね。じゃあ次はあれだね、予約確実とかね録画確実とかそういう風に出るんだね鼻をだんだんつけてもら
うそうそう、落選しましたとかなっちゃうとちょっとあれだけど
ね、ショックだけど ね、
そうね、うん、こんな感じで、うーん、であとはその予約された、ごめんなさい、録画済みのデータも、うん、非常に検索がしやすくなってるんで、うん、これはパナソニックのビエラもそうなんですけど、サムネイルって言ってこう小さい写真が見えて、
うん、
でタイトルとか録画日時とかっていうのが表示されるんですよね。だから何月何日の何々っていうだけじゃなくて、絵的にも視覚的に分かるんで、うん、その辺でもこう検索性っていうのは高いと思います、うん、まあ、この辺から考えても電子番組表というか、まあ、全体的なね、その視聴するための手立てっていうのは結構各社細かく分かれてくると思うんですが、うん、まあ、好みにもよるんですけど、90点の日立のウで80点のパナソニックのビエラあたりは結構評価高いんじゃないかなと思います。
なるほど、
うん、ぜひぜひ見比べてみていただきたいと思います、うん。
iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple Store での買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
で最後に、今日はちょっと駆け足ですけど、
はい、
最後に来るのがこれも大事、テレビを使ってる上で、
うん、
一番することって、まあ、テレビを見ることでしょ。
そうだね、
うん、間違いないよね、テレビって見ること、
ね、間違いないね、
うん、でその次にすることって言ったらテレビを操作することなわけだよね。
そうだね、
電源をつけてボタンをガチャガチャ回さなきゃいけないわけじゃない。
うん、
うん、そうなってくるとやっぱり今大事なのはリモコンだと思うのよ。
はい、
うん、で、リモコンについてもやはり点数で評価をしているので第3位から発表したいんですが、
はい、
ソニーに恨みはないんですが、残念ながらソニーのブラビアさんは今回このリモコンについても70点。
おお、
ちょっと辛口で申し訳ないです。
うん、
一昔前だとすごく高いレベルにあったんですけど、
うん、
今逆に、ね、さっきも言ったけど同じ理由でちょっとこう独自路線でユーザー目線じゃないかなっていうところがありまして。
なるほど。
まずリモコンのボタンが小さい。
小さい、
とっても小さい。
お
これ例えばちょっと助走の経験がないのでどういう気持ちか分かんないですけど、何ネイルとかをすごくしてるったりするとちょっと使いにくいかも。
なるほど。
あと指が大きい人、うん、この辺りもちょっとボタンが押しにくいかなって気がします。さらに言えばおじいちゃんおばあちゃん
無理だね。
ああボタンが非常に小さいですね。それから表示、
うん、
チャンネル表示とかのあと番組表とかっていう文字が、
うん、
やっぱこれも小さいのよ。
ああ
リモコンは大きいんだけどボタンが小さい。
そんなにあるの？
うん、いっぱいある。
ボタンが、
ボタンいっぱいある。ボタンいっぱいある。 あるよ。この辺はちょっとね残念ですね。
そっか、
うん、でもう一個この最近のテレビのリモコンで注意してみてもらいたいのは、よく使うボタンとそうでもないボタンってあるんですよ。
まあそうだね、
うん、で何かっていうと、まあ地デジ BSCS っていうこの放送チャンネル、
うん、
っていうのかな、そういうで電波のやつを切り替えるボタンと、あと青赤緑黄色っていうボタンがあるんですけど、
うん、
このボタン、
はい、
それから音量ボタン、
はい、
チャンネルのなんていうのかな、上下キーっていうの、プラスマイナスキーっていうのかな、チャンネルを移動するボタン、
はい、
それから番組表とか録画予約とかっていうのを出すボタン、
うん、
この辺がまあ大体言った順番で使用頻度はある程度高いものだと思うのね。
まあそう
だ、ね、うん、でそれから、録画再生関係のボタンが来て、今チャンネルをそのまま直接押すっていうことは減ってきてると思うんだよね、
うん、
そうするとこの辺のよく自分がよく使うボタンがどこに配置されてるかで使い勝手って大きく変わってくると思うんですが、ブラビアのソニーのブラビアのリモコンは、
うん、
音量とかチャンネルのボタンが一番下にあって、
うん、
番組表とかのボタンが真ん中にあってっていう風にちょっとねこう分かれてるんですよね、で音量と番組表のボタンとかってのは本当は一番使いそうなところなんだけど、ここら辺が分かれてるのがまあちょっと評価が分かれるところかなっていう気がしますね。
なる、
ちょっとねやや受けです。
なるほど、
ただソニーのリモコンで、とっても面白いなと思ったのが、お気楽リモコンっていうんですが、赤外線じゃなくてね、無線、
紫外線かい、
ちょっと焼けちゃうしお肌、むしろ気になるし、あの無線でテレビとつながるリモコンっていうのがあるんです。
ほう、
で、要はあのあれですよね、 Bluetooth とか無線のマウスとかと一緒で、これが何がいいかって言ったら、あのテレビの方にリモコンを向けなくてもチャンネルが変えられるわけですよ。
あ、そうだね。
だからずっとこうテレビの方に向けてこうザッピングしたり番組表見たり音量変えたりっていう、テレビの方に手を向けてるっていうことをしなくていい。
なるほど、
この辺がねちょっと面白い取り組みかなと思いますね。
でも間違って押したら変わっちゃうよね。
そうね、まあね、それはどうよって話だけど例えばキッチンにリモコンを持ってってこう家事をしながらテレビを見たいという時にも、こうでちょっと濡れちゃった手とかでビットを押してもチャンネル変わりますよっていうことで、使いではあると思います、第2位はパナソニックのビエラ、
はい、
点数は一気に上がって90点です。
お、高いね、
これもねよく考えられてるリモコンでしたね、でボタンがねとっても大きい、で文字が見やすい、押した感じもクニックニっていう感じがとってもいい、この辺はねポイント高いです。で、比較的さっき言ったそのボタンの配置も、使いやすくはあると思うんですが、一番押しやすい真ん中にチャンネルの 1,2,3,4,5,6,7,8 っていうのが来ちゃってるのが、ちょっともったいないかなっていうのと、リモコンの左側にポコッとですね、はみ出してるんですよ。
はみ出してる？
これはあのちょっと部品じゃないんだけど、ぜひあのこれもあの店頭なりウェブで
長方形じゃないってこと？
そうそうそうそうそう、ストーンってリモコン普通はねまっすぐな長方形なんだけど、ピコッとこう左に少し出てるのね。
なんか出てるのね。
でここに普段はあんまり使わないんだけど、ここぞっていう時に使いたいよっていうボタンだなんて、どういう説明だかよくわかんないけど、
じゃあもう長方形にしてさ、携帯みたいにさ横につけたらボタン、
ああそれもありだったかもね
飛び出さなくても、
そうそう、この辺がねちょっとまああのこれがあるから悪いってことじゃないんですけど、まあどうなのかなっていう、
持ちにくいね、
でさらに言えば録画再生関係のボタンがちょっと小さくなってるので、まあその辺は本当好みだと思いますけど、でも全体的にとっても見やすいリモコンでした、いいと思います、で、今回なぜか一押しですけど、日立のウー、これは賛否両論あるとは思うんですが、 100点をつけさせていただきました。非常にいいです。
なるほど、
うん、これは何がいいかって言ったら、ボタンがほぼ全てのボタンが十分な押しやすさがあるサイズになってます。
うん、
これはもうさっきのビエラよりも大きい。
大きいんだ、
うん、でね、なんて言えばいいのかな、変形ボタンって言ってたんだけど、
うん、
個人的に、バナナ型だったり丸かったりっていう、そのちょっと変わった形のボタンってどうしてもデザイン上出てくるんですけど、
うん、
そういう変形ボタンがほとんどない。
の
逆に言えばほぼどのボタンもほぼ四角っていうこと。
四角ね、
うん、まあ、長方形で正方形じゃないんですけど、それがね多分原因になってると思うんだけどね、パッと見とっても整然と並んでて見やすい。
うん
うん、で、さっきから再三言ってますけど、よく使いやすそうなボタンの配置っていうのも、要はその手を動かさなくても親指だけで十分行き渡るんじゃないかなって思うところに、うん、メインの操作ボタンがゲッと集まってるのね。
なるほど、
うん、この辺はねもうぜひリモコン見比べてほしいぐらいですね。もうこのリモコンだけでウーにしてもいいんじゃないかって思うぐらい非常によくできたリモコンです。
なるほど、じゃあリモコンはウー製で
それぐらいにしたいぐらい、本当にリモコンだけはウーで買いたいみたいな。で、置いた時も持った時も使いやすいようにカーブしてるリモコンなので、
うん、
この辺まで、まあ、小さいことですけど見やすさ使いやすさに関わってくると思います。ぜひねこのリモコンはウーがいいんじゃないかなと、
うん、
で、パナソニックとブラビア、パナソニックのビエラとソニーのブラビアに関してなんですが、
はい、
ちょっと面白い取り組みが他にリモコンでありまして、
お
iPhone アプリがあります。
お
う、うん、iPhone アプリでリモコンのアプリをダウンロードしてくると、
はい、
iPhone から iPod Touch とかもできるのかな、 iPhone、iPod Touch から、それぞれテレビを操作できるそうです。そういうのがあります。今
無料アプリ、
ちょっと無料か有料かは書いてないんですが、iPhone、iPod Touch、iPad 対応ってなってますね。
iPad、
うん、
あとは親指だけじゃ操作しにくいな。
そうね、赤外線なのかどうかもちょっとわからないんで、詳しくは各社のウェブに掲載されているのを見てほしいんですが、パナソニックのビエラさんはビエラリモートというアプリになっています。でソニーのブラビアは、ごめんなさいちょっと待ってくださいね、
はい、
メディアリモートというので、これはですね、あ、ごめんなさい間違えた、iPhone じゃなくて Xperia かな、
おー Android 携帯に、
うん、スマートフォンからっていうふうに記載してますね。で写真が iPhone じゃないですね、
じゃあ Android だけかな
かもしれないですね。その辺もウェブの方に載ってますので、ブラビアはメディアリモート、
うん、
で、ビエラの方はビエラリモートというので、検索してみてください。
はい、
まあこの辺は本当に好きなユーザーさんになっちゃうとは思うんですけどね、
うん、そうだね、
面白いと思います。
はい、
と、まあ駆け足でいろいろ見てきたんですけども、
うん、
まあ、コーヒーポイントとしては、
はい、
今回のその利便性、使いやすさ、使い勝手っていう点からだけで言えば、
うん、
もう日立のウー一点買い
ね、
うん、で2番目にパナソニックのビエラと、
はい、
でまあちょっと間が空いてソニーのブラビアっていう形になってくると思います、
うん、
これはまあハードディスクレコーダーとかブルーレイディスクレコーダーを別に買いますよとか、
うん、
なってくると別だと思うんですけど、
そうだね、
うん、でもまあ、単体で新しく買い替えるってことであればちょっと注目してもらってもいいのかなと、
うん、
いうことと、あと皆さんね、すでに1台2台、なんとらリンク間対応のものを買ってらっしゃる方、アクオス リンクとかブラビアリンクとかっていう風な、う
ん、はいはい、
でもう例えばどこどこ製のやつを買っちゃったから日立のウール買ってもリンクできないじゃんっていう風な心配がどうしてもあると思うんですけど、
うん、
あのテレビとかハードディスクをつなぐ規格っていうのも実は統一規格なんですよね、
うんうん、
で、全ての機能を互換してないとは思うんですけど、
うん、
ある程度互換性があるので、
なるほど、
うん、まあ、その辺の互換性なんかは例えばネットとかでね調べていただいたら多少情報もあると思うので、
うん、
まああんまりそのメーカーにこだわらず、シャープならシャープとか、ソニーならソニーっていうのにこだわらなくてももしかしたらいいのかなっていう気もします。
はい、
うん、その辺はまあ考え方ということで、
うん、そうだね、
とまあ、4つのポイントについてお話をしてきたんですが、
はい、
もう一個だけ最後に、
お
さっきちらっとレインも言ってたんですが、
うん、
地デジ完全移行に伴ってチューナーだけっていうね、話もあったと思います。
はい、
で一時期に比べて今チューナーってものすごく種類出てきました、
うん
うん、今例えば手元にあるのだとマスプロ、アンテナ関係でよく聞きますけどね、マスプロの、地デジチューナーとかですね、それから IO データでも地デジチューナー出てますね、うん、これに限らず数社出てるんですが、
うん、
まあ、地デジを見るっていうだけだったら地デジチューナーっていう選択肢もあると思います。
ですか？
安いのだと4000円台後半から5000円台前半ぐらい、
うん
うん、で高いのだと東芝もチューナーを単体で出してるんですが、
はい、
これだと2万円台半ばか後半ぐらいしたと思うんですけど、
はい、
うん、でもどちらにしてもチューナーっていうのはもう単機能って言えばいいのかな、本当にテレビの番組表とかも見れますけどそんなに機能がついてるわけじゃないので、
うん、
もしチューナーを単体で買うことを検討されてらっしゃる方がいるんであれば、
はい、
まあ予算と相談ですけどね、
うん、
まあハードディスクレコーダーとか、
うん、
こういった地デジチューナーを内蔵している録画機器、まあ、テレビを買うより安いでしょうから、
そうだね、
うん、こちらの方を検討された方が利便性が高いのかなっていう気がしますね、
うん
うん、あと気になるテレビのお値段、
はい、
随分下がってきました。
うん、
私
の給料は下がってきた、
うん、今、まあ、モデルとかにもよるんですけど、
はい、
32型ぐらいのテレビだと、
うん、
10万円台前半です、
うん、
12万円とかそれぐらいで店頭表示価格がね、だから場合によっては10万円ほんと10万円台っていう場合もあると思いますけど、で40型ぐらいになっても、10万円台後半ぐらいで15万から20万ぐらいで手が出ます、
はい、
まあ本当にグレードによりきりなんですけどね。
そうだ、
うん、なので2年前ぐらいに買った方はもう本当に電気屋さんに行くたびにがっかりするかもしれないんですけど、
がっかりしてます。
私もがっかりしてます。まあ本当買いやすくなってきているので、ぜひ買うときはね自分が思ってたサイズよりもワンサイズ大きめのやつを選ばれたらいいんじゃないかなというふうに思いますね、うん、あともう一つ、地上波デジタル放送の完全移行7月に控えて、
はい、
品薄になるんじゃないかっていう話も一部で出てるらしいんです。
お、
うん、そうすると何が大変かって言ったら、まあ、納品されるされないの問題もありますけど、
うん、
我々電気屋ウォーカーとして一番心配なのはやっぱ値切り、
うん、
品薄になれば当然相手も強気になるので
だ、ね、
より高く買ってくれる人に売るのは当然なことなので、
うん、
まあより安く買うと少しでも1円でもお得に買いたいっていうことであれば、ボーナス商戦を見据えていない今頃、
そうだね、
で地上波デジタルを控えてるけどまだ駆け込みでない今頃、
うん、
が一番こう何か選びやすい時なのかなと。
そうね、新製品も出て型落ちも出だしてるし、
そうそうそう、6月いっぱいぐらいで、まああと次の時期モデルがどうなるかとかその辺はちょっと今調べてないんで何とも言えないんですが、まあ7月ギリギリまで引っ張るというよりは6月ぐらいでケリをつけといた方がいいんじゃないのかなと、
値切りやすい、
値切りやすいんじゃないかなと思います。それは分からないですけどね、 あくまでも当たるも発見当たらんも発見と、
まあ、状況次第
ですね。まあ、値切り方については電気屋ウォーカー流値切り方という回を放送してましたので、
懐かしいですね、
懐かしいねその辺を見て、聞いていただいて、ぜひ お得に買っていただければと思います。
絶対ではないので
まあまあまあ、
ええ
ね、裏手に取られる時もあるし、
うん
まあ、楽しく値切って買いましょう。
はい
はい、
私たちインストがお送りする電気屋ウォーカーポッドキャスト、気になるポケット Wi-Fi のお話や話題の炊飯器冷蔵庫の買い方ポイント指南など、聞いて得するかもしれないけど聞き逃しても全く残念じゃない情報満載でお届けしています。電気屋ウォーカーポッドキャストはブログ iTunes で絶賛配信中。
さあということで、今回は駆け足でやってきましたけども、
うん、
どうだったかな、全体的に聞いてみてどんな感じでしたか。
まあ普段テレビ選ぶとき見ないポイントが多かったよね。
うん、
どうしてもテレビっていうと見ることが主体だから、
うん、
ね、色味とかね、
そうね、
まあリモコンとかは見るだろうけど、
うん、
そっちの方映像面が多いから、
うん、
買ってね、あ、こういう機能だったのかっていう場合があるからね
そうだね、
うん、
まあこの辺も参考にしてもらいながら
ね、
あとはやっぱり本当に画質とかも大事なポイントだから、
うん、
この辺も見比べながら、
そうですね、
買っていただければいいんじゃないかなと、
はい、
思います。さあ久しぶりの電気屋ウォーカーでしたけども、いかがでしたでしょうか。
ね、
まあ今回は2人でやりましたけどね、
はい、
通常通りだとまあ3人体制でやってますので、
うん、
まあ、その辺は状況を見ながらやっていきたいなと。
そうですね、
うん、で本当は今日は30分で終わるつもりだったんですけど、
うん、
まだ長くかかっちゃったかなっていう気がするんです
ですな
でもできるだけ編集はしないで出していこうと思います
はい、
さあ次回以降なんですけども、
うん、
またあの空手型になっちゃうんであんまり具体的に言いませんけど、
はい、
いつもあいつらは次回次回って言って何もしないって言われちゃうんでね、
山積みです、
山積みなんですけどね、
はい、
まあちょっと夏に向けて、エコ関連の何かを紹介できればいいかなっていうところで今相談中です。はい、まあ、その辺で次回もまた飽きずに諦めずにお付き合いいただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、それでは、天気屋ウォーカー第38回かな、
かな、
うん、天気屋ウォーカー流テレビの選び方2011でございました。
はい、
それでは皆さんさようなら、
さようなら。